良平です。
彩香です。
犬猿の仲はエンジニアの良平と研究者の彩香がその時々で好きなことを話すポッドキャストです。いや、めっちゃ久しぶりです、ただいま。
おかえりなさい、
はい。
今ですね、良平さんがニューヨークのお家に帰ってまいりました。
帰ってきました。
はい、
はい、来ております。
久しぶりの再会ですね。
そうだね、
3ヶ月ぶりぐらいに今、そうそうそう、久しぶりに、
ね、
犬猿の仲が再会しましたという回です。
ポッドキャストの更新としてもちょっと久しぶりになっちゃ
って。そうですね。
ましたけど、
はい。実は結構収録はしてた、
ね。そうだね。確かに。
多分、ね、
前のニューヨークにいる間もなんか、うん、いくつか撮ったのと、
うん
うん、リモートでも試してみたけど。
そうそうそう。リモートでも収録したし、だから結構ね、多分4、5エピソード。
ぐらいある。4回ぐらいあるんじゃない？
多分編集してないやつがそれぐらいあるんですけど。
まあちょっと忙しくてね。
うん。うん、まああと、あれなんですよ。結構、りょうえさんは、ニューヨークにいる間にいっぱい撮ろうって言ってくれて、うん、で、収録はめっちゃしたんだけど、うん、こう編集は追いつかないみたいな状態になってしまって、そうそうそう、こうなるのめっちゃ私予想ついたなみたいな。
まあじゃあちょっと一旦リセットということで、
うん、そう、うん、今回とりあえずね久しぶりに再会できたので、
うん、
それについてお話しして、まあもしかしたら過去を撮ったエピソードも今後、
そうだね、
順番が前後して出るかもしれないんですけど、
うんうんうん、
まあとりあえず今回はねもう会って喋って撮って出しをしようという回で
や
ってい
きた
いと思います。
は
い、サクッとね、
うん、はい、というわけで、
まあ、お元気でしたか、
お元気でしたかっていうところですね。いや、まあ、いない間、こう、お互い離れてる間どうしてたかっていうのと、
うんうん、
こう、まあ、僕は、ちょっと、3週間ぐらいかな、
うん、
一緒に、いられるので、
はい、
その間に。ニューヨークでね、
これから何するかっていう、うん。そう、
秋から冬にかけての、
うん。
ニューヨーク。まあ、一番最後の、多分11月下旬とかは結構ホリデーシーズンに。
そうですね、もう。
だんだん雰囲気が変わっていく。
だから、ハロウィンからサンクスギブビングまで。だから、ちょうど一番多分、時期的にはすごい楽しい時期だと思います。
うんうん、
ちょうど紅葉も見えるようになってるし。
そう、まだセントラルパーク行ってないけど、
うん、
こうだんだん紅葉が始まってるらしいので、楽しみです、
はい。始まってます。はい。まだね、レ、は、イ、い、さん、飛行機で着いて、まだ
12時間。
時間経ってない。
経ってない。経ったぐらいかな。
うん、
はい。なので、こう、まだまだ全然街は見てないですけど、うん、何しようかなっていうところですね。
ね、はい、うん。まあでもやっぱり、紅葉はぜひ見てほしいというか、うんうん、一緒に、こう、セントラルパークを散歩はまずはしたいなと思ってますね。うんうん、他になんか、この滞在中にやりたいこととか、
ね。滞在中にやりたいことか、なんか美術館とかいろいろ行きたいし、
うん、うん、
うん。まあでも、そうだな。うん、紅葉は、ディアビーコン、行くのも楽しみ。
そうですね。
北の方にね。
はい。アップステートの方に、行こうとしていて、まあ、ここから電車で2時間ぐらいかな。
そうだね。
うん。
箱根ぐらいの距離感。
ああ、まあ、気持ち的にはそんな感じか。うん、まあ、ちょうど川が流れてて、みたいな感じだから、うんうん、まあ、温泉はないですけど。
うんうん、ハドソンバレーの、
うん、
はい、あたりの自然を、ちょっと、体験してみたいなっていうのはあります、
ね。はい。すごいね。それも楽しみです。私もなんだかんだでね、全然出てないんだよね。
ああ、
マンハッタンを。
うんうん、
まあ、もちろんたまにクイーンズとか、あと、クイーンズはほぼ行かないの。まあ、ブルックリンにちょろっと行ったりとかはしたけど、うんうん、基本的に全然マンハッタンが出てない、ね。一、うんうん、回だけ多分、まあ、
それだけでね、結構。
そう、行くところいろいろあるから、うん、あとなんか友達と会ったりとか、その、結構ラボの人と飲んだりとかが多くて、うんうん、なんか、こう人と会ってるだけでマンハッタンでこう全て完結してしまっていて、うんうん、意外と全然外出しなかった。唯一その学会でボストンに行ったんですけど、
そう、今回電車？
電車でアムトラックで行きました。うんうん、まあ個人的にアムトラックの方がなんか距離ぐらいだと アムトラックで3、4時間ぐらいかな。
うんうんうん、
だったら多分その飛行機に乗るよりも気楽でいいかな。
うんうん、
飛行機だとさらに早いっちゃ早いですけど、うんうんうん、それでもやっぱり、なんか、いいなっていう感じ。
まあね、ちょっと若干緊張するね。
飛行機はね。
やっぱ国内線、
うん。そうそうそう。そうね。まあなんか、その電車はより気楽だし、うんうん、窓からの風景も楽しめるし、個人的には好きですね。なので、アムトラックで、ボストンに行ったのが唯一、
はいはいはい。
しかもそれも学会絡みで行ったっていう。うんう
んうん、まあ、だから日本で言うと、例えば東京から、こう大阪、
うん、
北海道は行くけど、
うん、
なんか箱根とかそういう距離の、
う
ん、ちょっと郊外のというか、近場の観光地とかはまだ全然開拓してない。
そう、開拓全くできてません。うんうん、はい。
確かに。それは行きたいな。
うん。
そうですね。なんか滞在の間に結婚3周年になるんで、それのお祝いもしたいですね。
う
ん、
そうですね、うん。そうそう。お祝いというか、まあ、ウェディングフォト、アニバーサリーフォトみたいなのを撮ろうとしてて、まあ、どこに写真撮りに行くかちょっと考え中なんですけど、うんうん、まだね、全然準備ができない。なんか、
とりあえず服とかはいろいろ持ってきたけど。
いや、なんか、こう、ドレスもとりあえずオンラインで買ってみたが、めっちゃがっつり背中空いてるし、これどうしようみたいな。
思ったより。
そう、思ったよりね。なんか背中がカパカパしてるんですけど、みたいな、うんうんうん。なんか、カメラマンの方には一応ね、お声掛けはしてて、うんうんうん、まあ、なんとか撮影できたらなと思ってるんですけど、我々側の準備が何も進んでないっていう。
そうだね、確かに。それは企画進めていきましょう。
うん。私があと髪を全然切ってなくて、こっちに来てから。
うんうん。
伸ばしっぱなんですよ。
切るか迷ってる。
そうそうそう。だからこれを機会に、こう切ったり染めたりするのかっていう、ね、意思決定もあって、
まあその髪型その当日どうするのかとかね。
うん、そうそうそう。ね。その辺も何も決まってないんですけど、うん、まあでもその、紅葉シーズンにニューヨークで、こう一緒に写真を撮るっていうことだけが決まっています。うんうん、確かに。
ウェディングフォト。3年目のウェディングフォト。
ね。そう、だから、前撮ったのは、結婚式の時に撮ったのと、前撮りで一回撮ったのと、
うんうん、
もう結構撮ってはいるんですけど、うんうん、海外でっていうのはね、一回
撮ったから。なんかちょっとやってみたかったんでね。
うん。うん、私たち結局、新婚旅行したんだっけ？
新婚旅行まだしてないんじゃない農家でしょ。まあなんか前のイギリス行ったやつはちょっとぽかったというか、
そうですね、
楽しかったけど、まああれは出張なんで、うん、出張ついでに僕がついてい
った。基本的に出張ついでに旅行してばっかりだから、
確かに
こう、ハネムーンのための海外旅行が、まあちょうどコロナ禍と被ってしまっていたのもあって、
ね、
私たちはしてないんですよね、うんうん、結局ね。そう。多分、エピソード、これ出てないと思うんですけど、一応、私が、りょうへいさんが前、ニューヨークにいる間に、イギリス旅行に一応行ってます、
うんうんはい。そうだね。確かに。
補足情報。
補足情報。アイルランド、ダブリンと。
そうですね。私がアイルランドに、まあ、学会で用事があって行ってて、で、イギリスに行って、うんうん、イギリスグランプリを見るっていう、う
んうん。音源だけがありますけど、
はい。
いつか、暇を見つけて、
ね、
出したいと思います。
出したいなと思います。はい。
はい
ね、F1 見てますか？
F1 ね。あ、でも、なんか一緒に見て楽しいよね、結構。
うんうん、
そのリアルタイムで見たりとか、追っかけで一緒に見たりとか。
そうですね、追っかけで一緒に見たりとかも結構しました。
うんうん、
なんか、お互いそれぞれ違うやつで見てて、
りょうへ
いさんはダゾーンで見てて、
日本語の実況付きで。
そうそうそう、私は英語の実況で、F1 のとこをね、二、ね、人でこう同時に再生して。
同時に再生して。
国際映像は共通
だ
から。
そう
だ
ね。いや、それが本当、
ね、
助かるよね。
うん。
うん、全く同じカット割りで、その実況の音声だけ違うっていう感じだから。
それでこう同時に見て、わーとか言って、ね、そんな感じで、離れてる間も一緒に F1 を見たりしていました。
うんうん、はい、まあでも最近の展開はどうですか、F1 は。
最近、まあ、トップ争いは本当つまんないよね。
まあそうだね、もうマックス・ウェルスタッペンが独走って感じだけど、まあ2位争いが、どうなる？
まあそうですね。今回メキシコグランプリなんで、
うんうん、
チェコがどれぐらい走れるのかっていうのはちょっと着こう注目ポイントですし、まあ、先週のそのアメリカグランプリはもうなんかすごい面白そうでしたよね。
うんうん、
なんか私リアタイできなかったんだけど、
そうだね、確かに結構飛ばす飛ばしでもうこう見ちゃったけど。
うん、でもこう角田選手がすごい ね、大活躍した。
そう、最終的には8位と、
うん、
アスティスラップ
でもあり
ポイントをガッツ
リ取って。いや、ファステスト取るとは思わなかった。
ね
え、
いや、すごかった。
本当にすごい。
でも、ちょっと、余計なことしなくてもいいんじゃない？やめとけ、やめとけ、みたいな。
いや、みんな絶対ハラハラしたよね。うん。うん、
まあ、そんな感じで、まあ、あとはピアストリーじゃないですか。
はい。あ、ピアストリーね。確か、最近の展開としてはマクラーレンとピアストリー。
わ、うん、かる、わかってるね。
ちなみに私はそのイギリスグランプリの回でちょっと話してるんですけど、うん、マジにわかパパイヤ派に、イギリスグランプリから実はなっていて、で、
マクラーレンのシャツ買ってましたね。
そうそうそう。で、多分イギリスグランプリの時はそんなにマクラーレン来てるってはっきり分かってなかったと、うん、タイミングだったんですけど、でもイギリス。
前日の予選で2位だったのかな、
う
ん、
そうそうそう。
確か。うん。で、ノリスはいきなり
行
って、
うん、
で、それで、まあ、いや、これはノリス応援せねば。
そう、イギリスグランプリ、母国グランプリだしね、うんうん、ノリスにとって。それもあって、もうノリス応援せねばと思って、完全ににわかパパイヤファンとなり、ユニフォームを着た状態で、で、こう、イギリスグランプリって、ちょっとだけ、その、ノリスが、 こう、フェルスタッペンを追い抜かして1位を走ってた、うん、
ね、
なんか何週か。
最初の数週だけど。
うん。
あれは盛り上がったね。
で、そう、それをリアタイっていうか、その、もう現地で見ることができて、もうめちゃめちゃ興奮したんですけど、うん、そう、それ以降、ずっとマクラレン調子が良くて、
うんうん、
ノリスもピアストリも。で、ノリスがすごいっていうのは、まあみんな前から分かったと思うんですけど、ピアストリーのね、大物感が半端ない。
すごいルーキーだよね。
恐ろしい子ってやつですよ。
うん、しかもそのインタビューがまたなんかね、すっごい冷静なんだよね。
ね。
もうなんら先輩のノリスの方がめっちゃ大興奮してるみたいな。
そう。人生何周目ですかみたいな感じの。
ピアストリー別に表彰台乗っても、うん、まあこれはね、って。何回か表彰台に乗ったことあるし、お前それ F1 じゃないだろ。I カテゴリーの話だろ。
うん、いや、そんな感じで我々まだ F1 は見ておりますという、そういうお話でした。ルエさんはじゃあ日本にいる間、なんかこう楽しかったこととか印象に残ってることありますか？
ああ、なんか、多分前話してないかな。まあ、とりあえず、ポッドキャストでは初めてだと思うんですけど、また、友達と何回かしているシェアハウスに、
はいはい、
泊まって、
うん、
っていうのをもう一回やりました。
夏休みのワーケーションみたいな。
そうそうそう、ワーケーションみたいなやつ。うん、まあ今回は、まあもうみんな結構ね、オフィスに戻ってるってい
う
のがあって、
うんうん、
まあ、基本土日中心で、こう、ワークフロームどこかできる人は、平日も滞在してっていう感じだったんだけど、うんうん、今回はその2年前に、軽井沢の、まあちょっと行ったところにある、ミオタっていうところにある、
うんうん、
なんか一軒家の、こう、エアビーがあるんですけど、
はいはい、
そこをもう一回借りよう。あそこすごい良かったからっていう話になって、うんうん、で、借りて、で、すごい良かったです
ね。うんうん。うん、私も一回遊びに行ったところですよね。
そう、うん、なんかそこ謎の実家感っていうか。うん、
そう、実家感めっちゃある。
実家がそんな感じだったわけじゃないんだけど、なんか、誰かの、こう、家に遊びに、なんだろう、こう友達の、こう、お家にお邪魔してるみたいな感じがあって、
うんうん
うん、こう、すごい、なんかダラダラできていいんですよね。
うん。
うん、
いや、すごい私もあそこ好きで、
うんうん、
多分行ったタイミングちょうど東京オリンピックやってたんですよ。
あ、そうそうそう、そう。ね、みんなで開会式見た。
そう、みんなで、そう。あ、うん、で、私開会式は一緒に見なかったんですけど、でも多分何見たんだっけ、柔道とか見たんだっけ、
はいはいはい、
何かを一緒に見た。うん、あれかな、スケボーとか。
ああ、そうだったかも、
うん。スケボーっていうのかな、うん、なんか多分競技名違う気がするんですけど、うんうんうん、それで結構日本人選手が活躍してる。とことかをみんなで一緒に応援したりとかした気がしますね。
うん、今回は、あれでした。高校野球って。
ああ、はいはいはい。
そうそうそう。高校野球ってさ、一人で見てもあんまだけど、
うん、
こう、みんなとダラダラしながら見るのも最高の
コンテンツ、うん。確かに。いや、そう、話聞いててめっちゃいいなと思うやん。うんうんうん、最高の日本の夏を過ごしてましたね。
そうそうそう。うん、
スイカ食べて。甲子園見て、
そうめん食べて、うんうん、みたいな。で、ちょっと仕事して、
ね、
みたいな。終わったら。
話聞きながら、マジいいな。
そう。
花火とかも
してたよ。たまにバーベキューしたり、花火したりとかしつつ。
うん、皆さん、羨ましくないですか？私は普通にめっちゃ羨ましかったですよ。なんか、最高の夏過ごしてやがるぜ、こいつ、みたいな。
いや別にわざわざ、なんか海行ったりとか、山行ったりとか、そこまでしなかったんですけど、
うんうん、
どっちかというと、その、なんだろう、こうお家で、できる夏っぽいことは結構やりました。
うんうんうん、ね。
しかもなんか、ボードゲームしたりとか。
ね。そう、すごい楽しそうなんですよね。うん、しかもこう、それを結構いい年した大人がさ、
確かに
集まって、
うん、
こう、小学生男子みたいな感じでやってるのが、ね、またちょっと可愛いですよね。
うん、誰かがゲームしてるのをこう、ダラダラ見てたりとかね。
うん、確かに確かに。そう、そんな感じで。私も一回だけ、多分電話つないでもらったかな。
ね
うん、
ああ、うん、確かに確かに、うん。
そうそうそう。まあその前にから、その遊びに行ったりして知ってるメンバーではあったので、うんうん、そんな感じでこう電話もつないで、あ、みんな楽しくやってるって、ね、ニューヨークから、
うんうん、
電話で参加してましたけど。いやなんか、日本の夏めっちゃ暑そうって思いながら私はニューヨークで、うんうん、まあ暑いっちゃ暑いけど、日本よりは多分暑くない夏を過ごしてたんですけど、うん、その両平さんのその様子を見て、日本の夏楽しそうだな、みたいな。
みんなでね、あれ見たよ。ワンピースの実写版
あ、はいはいはい、
結構話題になってたじゃん。
うんうんうん、
そうでもあれなんか全然一人で見るより、誰かと、
う
ん、
確かに
ツッコミ入れながら見るのが、すごい良かった。うん、
そう、私、それ勧められて、こっちで一人で見ようとしたんですけど、ねうんうん、ネットクリス、ちょっと挫折しちゃった途中で。
まあそうだね、うん。いや、しかも僕以外の二人は結構詳しいんだよね。うん、
あ、ワンピースにね。
そう。 僕はなんか読んでるふりして実は全然知らないっていう。
そう、多分曖昧ワンピースできる。
そう、曖昧ワンピースかなりできる。あのね、まず初期の頃、うん、だリアタイで漫画読んでたりアニメ見たりしてたのが、うん、アラバス編なんですよ。
はい、はいはいはい。
そこはだいぶ覚えてるんだけど、うん、その前および、あとはもうほぼ無知。だから空島以降はもう無知、みたいな感じの状態で、こう臨んだんで、うん、こう、よく覚えてんねっていう、うん、こう、二人の解説を聞きながら、うん、あ、なんか、あ、ここも再現してるんだ、そこも再現してるんだっての聞きながら、うんうんうん、こう見ると、すごい面白かった。
なるほど、なるほど。確かに。
その細かいこだわりが原作への、その、原作をちゃんと読んだ人が作ってるんだなっていう、こだわりがいくつもあったらしくて。うん。
そうなんだ。
いや、解説ありで聞くと面白かった。
確かに、確かに。それ楽しそう。うん、まあ、あと、まあ、みんなで見るっていうのがまず楽しいよね、うん、そういうコンテンツはね。そうそうそう。うん。そうな。この夏、私は、推しの子を見てました。
おー、話題になってたね。
うん。
主題歌は何の聞いたけどね。
うん、アイドルね。
アイドル。
うん、そうそう。私はなんでニューヨークにいて日本のアニメを見てるんだろうな
と思いながら。確かに。で、日本にいながら僕はネットフリの作品とか。
そうそうそうだね。
見たりしてたし。
アメリカで作られた作品を見て、うんうん。なんか割とそういうことが、なんだっけ、ブレイキング
バット、ね。あ、ブレイキングバットもなんか今更、見始めて。
そうそうそう。なんかでも私、日本にいるときは、そう、ニューヨークのコンテンツみたいなのを YouTube で見てたの
ね。めっちゃ見てたよね。
で、うん、ニューヨーク生活こんな感じみたいなの見たんだけど、うん、ニューヨーク来るとマジ全然見なくなる。逆にめっちゃ日本のコンテンツとかを YouTube で見るようになって、うんうん、なんだろうこれって。日本にいるときは逆を見てて、うんうん、こっちにいると日本の見てて、みたいな。
確かに。
何なんだろうなと思いながら。まあ、やはりなんか、こう、現実逃避的なところがあるから、現実と、
そこで満たされないものを
見たいのかなっていうのは、いやいやあるかもしれないね。もしかしたら。
いや、それは楽しかったですね。
うん。
合間ワンピースやってもいいかもしれないな。
合間ワンピースやる？
あ、でも、
でももう、ちゃんと、じゃなくなってきてるんだよね。
そう、漫画を読み始めたんですよ。
うん。
も
う
なんて面白いんだと。ワンピースって面白いな。
でもさ、いや、俺はワンピースちょっとわかんないんだよねって言ってた。うん、なんか面白さがわかんないって。
そう、あんまり好みじゃないかも。
もうさ、それ数ヶ月前に言ってた話だよね。そうそうそう。だいぶ手のひら狂うしたね。
そう、狂うっていう。いや、それはでも、なんか今考えると理解できて、うん、最近のワンピースは確かに結構複雑というか、
はいはいはい、
こうセリフも多かったり、
うん、
その、こういう伏線がここで回収されてんだっていうのを、こう久しぶりにそっから見ると、まあ当然そのついていけないわけですよ。
確かに確かに。
うん、
で、なんか一気読みすると面白いと思うし。
あ、そうそうそう。うん、ちゃんとこう一気読みしてついていくと、あ、ここの回収がここでされるんだとか、
うんうん
うんうん、ちゃんと、あ、このキャラってこういう経緯があって、こう加入してたんだみたいな。
うんうん、
もう全然そういうのこう分かんなくて、最新話だけ読んでたんで、うん、
はいはいはい。
この骨の人何みたいな。この、なんか腕太い人、いつ来たんだみたいな。
確かに。いや、それ多分加入のね、
ね、経緯
分かんないと。
そう、分かんなかった。
誰だよってなる。
そうそうそうそう。こういうことか。みたいな。
まあなんか、こう、基本的にワンピースって多分仲間加入の物語だと思う。
そうだね。確かに。仲間加入がもう盛り上がる、一番盛り上がるところ。
だからなんか、なんでか分かんないけど、こいつがいるって状態になると面白くなくなっちゃう気がする。
そう
かもしれない。うん。それは大事な気がしますね。大事大事。
いや、なんかロビンとかも、
うん、
アラバスタ編単独で見ると、なんで来たお前みたいな
確かに
感じじゃん。
そうだよね。
なんでいんのみたいな。
なんでいんのだよね、完全に。
でもなんかその、こう、加入の、なんだろう、うん、ストーリーとかを、やっと、うん、今、もう20年越しぐらい読んで。
そうだよね。多分私たちの世代はちょうどワンピースがアニメで始まった時に見てた世代かな。
うんうんうん、そうかも。
ただ多分その時期的に、こう、アラバスタ編、私もね、アラバスタ編で止まってんの、
うん。
なんかその辺で多分原作が追いついちゃったのかな。
そうだね。確かに確かに。
うん。
うん、アニメの方がね、スピード速いから。
うん、うん。それでちょっと。そうそうそう。アニメが原作に追いついちゃった。
うんうんうん、
それで、多分なんかちょっとアニメ独自の方向に行き始めて、うん、で、なんかどんどん見なくなっちゃってみたいな感じだよね。うん、なんか多分全く同じ経緯が辿った気がする
、うん。
で、私も大人になってから読み返して、あ、こういう話だったのね、みたいな、ね。
そうそう。いや、面白い、
うん。
結構でも大人向けな、この、
うん、結構大人向け
ダークなストーリー。話もあるし、
うん。多いよね。
うん。
確かに。なんかチョッパーとかのイメージがやっぱアニメとかだと強いけど。
うんうんうん。
なんか可愛いキャラみたいな。確かにね、コミカルで、
アニメ映えするようなキャラだけど。割と本編読むと結構重厚だったりして。
ね、そうそうそう。よく、こう、練られているストーリーというか、うんうん、伏線もいろいろあって。
う
いやなんでワンピースに連れてくるのかわかんないけど。そうだ。いや、その日本の夏っていうところからなんか。
ね、確かに。夏っぽくてよかったですね。そうそうそう。そのワンピースみんなで見るっていう。
確かにね。確かにね。ね、だって、こうさ、30過ぎた大人がみんなで集まってワンピースの実写を見て、かわいくない、普通に、
うん。いや、その後、なんか足りなくなったらしくて、うん、その友達二人が、いや、アニメも見ようとかやって、アラバスタ編の、あ、アラバスタじゃないや、そう、ナミ加入の
頃、ね、はいはいはい。小
屋村の、そう、アーロンバーサスのところの、うん、で、もう村長なんていいやつなんだ。あ、だから風車なのか、とか、こう、うん、いろいろね、その、
い
え、
そ
ういうことか、みたいな。今更、僕は今更なんだけど、もうその、なんか二人は、いや、ここいいよね、
うん。
すごい演技でしたよ。もう声優の、声優さんのその演技はすごい良かったです、そこは。
私もアニメはもう何年も見てないからね、うん、全然覚えてない。うん。まあ見たら、今見たら結構発見があるんだろうな、うん、きっと。
でもここ、なんかその友達は、いや何度見ても泣いちゃうんだよねとか言ってて、うん、いやでもそんなさすがに、うん、アニメね、ワンピース、
うんうん、
そんなことあるって思ったけど、もうがっつり泣いてました、
ね。隣でね。
隣でね。
かわいい。
そう、いや、すごいいい演技だね、この声優さんとかなんかこう話しかけたら、なんかもう静かに、ボロボロ泣いてて、でも確かにそう、グッとくる演技でしたね。
うん。そこね。いいね。うん、いや、いい夏を過ごしました、ね。
いい夏を過ごしました、
ね。
確かに。
確かに。私のね、ニューヨークの夏はね、なんだろうね。まあ、普通に、結構やっぱラボの人たちとよく飲みに行くようになりましたね。
うんうんうん、いや、楽しそうだね。
うん。そう。まあ、割と、一人暮らしだったから、うんうん、期間的に、なんか、こう、仕事終わりに、ハッピーアワーグループ、ワッツアップグループみたいなのがあって、はいはい、で、まあ、別に金曜日に限らず、ハッピーアワーに限らず、うん、みんなで飲みに行くみたいな。うんうん、
いいね。
で、割と、ほぼ、まあ、2週間に1回は飲みに行ってるみたいな感じで、その、お酒だけじゃなくて、この前はピンポンしに行ったりとか、あるんですよ、スタジオ、卓球、
はいはいはい。
卓球のスタジオで、多分初回無料みたいな感じで、こう、何人で行ったかな、なんか、友達の友達とかも呼んで、結局なんか6人とか7人とかで行って、で、こうみんなでこうピンポン対決とか、
うんうんうん。
そんなことない。もっと多かった気がする。まあなんかそんな感じで、こう、リーグ戦みたいな感じにして、そうそうそうそう。
いいね。楽しそう。
うん。いや、めっちゃ楽しかったですね。うんうん、あとは、その、まあまだ結局、その、これからチケット取るんですけど、バスケットボール、
うんうん、
NBA みんなに見てみに行くとか、
いいですね。
そうそうそう。なんかね、ちょっと なぜかスポーツ寄りになってるんだけど、
いいな。
オフィスメイトの友達が結構、うん、なんだろう、フリスビーの、その、チームとかに入ってて、スポーツに日常的にやってるみたいで、はいはい
は
い。
フリスビーサッカーみたいなやつってこと？
あ、多分そういうやつだと思う。うん、なんか話を聞く限り、多分なんかアメフトっぽいノリのやつ。
はいはいはいはい、
で、ちゃんとしたルールがあって。
ただ投げるだけじゃなくて、それをこう、ボール的に使って。あ、そうそうそう、
ボール的に使って、ちゃんと競技になってて、
うんうん、
で、こう、週ごとにチームがあって、で、彼は、フィラデルフィアのチームに入ってるから、そのフィラデルフィアのチームにも戻って、
すごいね。
結構プレイしてるみたいな。そうそうそう。みたいな感じで、なんか結構楽しくやってるらしくて、まあそういうそのスポーツの話とかもいろいろするし、うんうんうん、まああとは結構、こう、How I Met Mother って、
はいはいはい、ドラマで、ね、
さんが、そう、紹介してくれた、あれも結構昔だよね。多分、
ね、
フレンズよりは次の世代だけど、そうね、それでもかなり古い。
うんうん、
まあ、
ちょっと。7、8年前ではある。
そうそうそう。いや、もっと前
だ。もっと前だ。うん。確かに。
その終わったのが7、8年前ぐらい。
そうだね。確かに確かに。
で、そう、すごいたくさんシーズンがあって、まあ、英語の勉強とかに使われる、うん、まあ、いわゆるそのコメディ系の、うんうん、
シットコムみたいな。
シットコム、
うん。
で、なんかそれ私多分イギリス留学する前とかにちょっと見てたんですけど、うんうん、なんかそんな感じで割ともうみんなのデーティングライフとかを聞けてて、ね、それも結構面白いですね。
行きつけのお店あるんですか？
あ
んな感じで。
まあいつも一緒のとこ行くわけじゃないけど、うんうん、まあでもよく行くところとかありますね。
うんうん、
で、職場のみんなとこう飲みに行って、うん、最近どうみたいな感じをいろいろ話したりとか、うん、なんかみんなでこうハロウィンどんな格好するかとか、結局何も決まってないんだけど、もう永遠にその話してたから、そう、それとかあと、あ、スタンドアップコメディみたいなの初めて見に行きましたね。
ね、
その、うんうん、友達ってかラボの人がチケット取ってくれて、
うんうんうん、
で、その、オフィスメイトの友達の誕生日にみんなで見に行って、
うんうん、
で、こう、コメディ、アメリカのコメディこんなダークなんかっていうのを、これちょっと衝撃受けたりしつつ、でもその後みんなで飲みに行ったりとかして、かなり楽しかったです、うんうん。そんな感じでまあ、それこそ公園に、 こう、セントラルパークでピクニックみたいなのをしたし、
うんうん、
そんな感じで結構ラボの人たちと遊んでいることがやっぱ多いは多いですね。
うん
うんうん、それ以外にも結構こっちで、その、まあ、留学とかよりはま、駐在とかのが多いかもですけど、結構友達もこっちに
来たんで。日本人コミュニティというか。
うん、そうそうそう、
うん。
日本人コミュニティとか、まあ、さらにそこから、日本人コミュニティから派生してそのラボの友達みたいな子とかもいたり、
はいはいはい、
まあ、結構いろんな人たちと、遊びに行くことが増えたんで、まあ、こちらの夏も、それなりに楽しかった。
いや、すごい楽しそうだなと思って。うん、
そうだね。結構だから、人間関係の広がりみたいなのがあって、うんうん、それはそれで楽しかったです。やっぱ二人でいるとね、どうしても二人で過ごすことが多くなるから。そうだね。
うん、あと共通の友達とか。
うんうん。うん、で、まあ一人とか二人それぞれ離れてたけど、うんうん、まあその間それぞれお互い友達作ったりとかして割と楽しく過ごせてましたね。
うんうん、ですね。
はい。
いい感じ。順調そうで何より。
そうですね。割と、うん、仕事自体も割とみんなよくしてくれて楽しくやってますし、うんうん、たくさん、その、職場での知り合いとか、ご飯一緒に行ったりできる人もたくさんできたし、うんうん、それもなんか良かったです、うん。はい。
ちゃんと料理はしてますか？
料理それなりにはしてる。うん、やっぱノンフライヤーがすごい便利で。
ああ、確かにね。うん、買った中で一番活躍してる。
買った中で多分一番活躍してるね。
そうかもしれない。
うん。
いや、日本でも買おうかなと思っているんだけど、うんうん、まだ買ってないや。まあ、基本僕は結構お惣菜中心の生活になっちゃってるんで、
うんう
ん、まあ自炊、まあ家では食べるけれどもっていう感じですね。うんう
ん、いや、でも私もそういう意味では全然お惣菜中心というか、一人暮らしだとどうしてもね。
うん、そうだね。
料理ゼロからちゃんと野菜を切るところからみたいなのなかなかやらなくなっちゃって、私もなんかこう、サラダとか、こう、買った野菜とかをこう、うんうん、集めてなんかするとかは嫌ある。そう、アセンブルするぐらいだよね。
同じだ。じゃあ。
そうそうそう。ね、なんか、いろいろ組み合わせてとかはやるけど、なんかそんなに、がっつりした料理はそこまでしてないので、うんうん、まあ、せっかく一緒にいる間にちょっとしたいなとは思ってます。
ねうん、確かに。洋食和食
あ
そのご飯
ご飯、どっちもある。ご飯を炊いてる間は、なんかご飯中心
にして。あ、なるほどね。ご飯があるからっていう、ね。
そうそうそうそう。ご飯ない間は、もうちょっと別のパスタとか、なんか別のものを作ったりとか、洋風な、うんうん。なんか結構私はタコスの、皮みたいなの結構好きで、
あれ、
ね、あれにいろいろ包んで、
はいはいはい、ちょっとラップにして、
うん。ラップっぽくして食べたりとかはしてましたね。うんうん
おで洋食だとさ、その主食をどうするか問題って
なんじゃあるね。まあでもなんかパスタになりがちだ
ね。ああ、なるほどね。なるほどね、うん。
そういう意味では。
でも、まあ、アメリカ人別にパスタ食べる人ばかりじゃないじゃん。
うん、
どうしてるのなんか芋をあげて
る。ああ、芋をあげてる、
うん。
うん。芋を主食として食べたりとか。
うん。なんか主食概念曖昧だよね。
主食概念曖昧だね。うん、確かにな
んか。なんかラップもさ、なんか今では慣れたけど、
うん、
なんかあの薄いもので、うん、しかも包んで、うんだけじゃん、
うんうん。
おにぎりで言うと海苔の部分じゃん。
うんうん、
なんかそれが、こう、なんだろう、こう、炭水化物の主要な、
はいはいはい、
こう、ね、摂取源として、いいんですか、
うん、みたいな。まあでもなんか基本的に、この前、ニューヨークで美味しいものみたいな話した時に、全部炭水化物だったじゃん。
うん、まあそれはそうだね。
だからなんか、ほっとくと炭水化物増えるから、うん、なんか意識が高いとむしろ減らす方向に多分行く、
ねうん。まあまあ、確かに確かに。うんあんまその一食の中でこう、
うん、
炭水化物、野菜、
うん、バランスよく取ろうみたいな意識がある人ばかりではないかな。
のは感じますね。
うん
まあ、日本人は結構そのね、こう、そこで、やっぱ給食とかそういう
のがあって。ああ、確かに給食の影響は大きいかもね。そう、影響は
大きいよね。まあ、お家でも基本やっぱ。しかも、ね、ご飯、がない時ってあんまないじゃないですか。
うん、確かに確かに。
それでまず一品で、うん、ご飯に合わせるものがあるから、
何
かあ
って、うん、
まあ野菜もあって、なると思う、うん。必ずその3点は、
うん、
どれかは、が欠けていると、ちょっとバランス悪いかも、
うんね。確かに確かに。だから、なんか必然的に、私も一人で作る時も、こうワンプレートであっても、おかずが何種類かある状態にすることが結構多くて、うんうん、でも、その、なんだろう、こっちの友達とかって、え？みたいな。こう、うん、こっちからすると、全部同じ。
それで終わり？
それで終わり？みたいな。
うん、
だから、なんか、餃子だけひたすら入ってるお弁当とか。
餃子食べて終わり。確かにね。
そうそう餃子、餃子ほら完全食だから。
確かに。
うん、肉も野菜も入ってて、
うん、入ってるし、
炭水化物が皮だから。
いや、でも餃子だけのお弁当ってもう多分、日本の感覚だと、
ね。そうそうそうそう。
みたいな。
ね、基本的になんかワンプレート料理みたいなのを、うん、その友達とかも作ってるのとか見てると、あれで、
うんうん
うん、なんだろう、その、人参ライスみたいなのある、わかる。なんか人参と、なんかこう牛肉とかをスパイシーに炒めたやつをご飯で。
あ、まあじゃあ若干チャーハン的な。
そうそう、チャーハンっぽい。うんうんけど、ちょっと、なんか多分、アメリカンチャーハン的なやつがあるんだけど、うんうんうん、そういうのとかも、なんかもう、とにかく全部同じ味ですごい量作って、うん、それを何日かに分けて食べるし、うんうん、なんか付け合わせとかそういう概念はない。
確かに、うん。付け合わせないな、うん、なんかちょっとついてる、このものというか、
そう。
漬物みたいな、そういう概念もないし。
そう、 そうなんですよ、うん。だから、多分こっちの日本、こっちすごい本当に日本食レストラン豊富で、
うんうん、
どこも結構美味しいんですけど、だからでもなんかこう、その、定食屋みたいなのがあんまりないんですよ
ね。ああ、なるほどね。
その、複数、なんか、小鉢がいっぱいついてるみたいな。
うんうんうん、小鉢欲しい
みたいな。小鉢概念みたいな。うん、最近、ブルックリンにちょっと良さげな小鉢がいっぱい並んでる感じのお店を見つけたんで、ちょっと今度一緒に行きましょう。
うん、うん、行こう行こう。確かにな。小鉢は日本独特の。
そう。で、なんか、私、ベジタリアンの友達がいて、
うんうん、
で、彼女は結構日本食にすごい興味を持ってくれてるんですけど、うんうんうん、日本食って意外と完全ベジタリアンって少ないんですよ。
そうだね。出汁とか入ってるし。
そうそうそう、うん。なんか、こう、結構意識的にそうしないとベジタリアンメニューにならなくて、うんうん、で、だからなんか見た目はベジタリアンなのにエキスが入ってるみたいなことがかなり多くて。はいはいはいはい、
エキスね。そう。確かに。
で、ラーメンとか行きたいとか言うんですけど、ラーメンはみたいな。
確かに。
そう。
ベジタリアンラーメンない。
こっちは結構ベジラーメンあるんですけど、なんかそういうのを、その、なんだろう、おすすめラーメンとか聞かれたから、とか、うんうん、あと、一緒にベジ寿司行こうみたいな話とかで探したりとかして。
ベジ寿司はね、結構。
あるある。うん。
うん、
そうそう、そういうの探したりとかしてたんですけど、で、その、途中でその小鉢がいっぱい並んでるお店を見つけて、私本当はこういうのが好きなんだよねって言って、言ったら、うん、その子もすごい一緒に行きたがってくれたんですけど、
なる
ほどね。うんうん、あ、確かに私こういう、なんか、なんだろう、こうやっておかずがいっぱい並んでいるのが好きっていう感覚って、はいはいはい、説明しないと多分あんまりわかんないんだろうなっていう。
確かに、ね、
その定食感覚というか、
なんだろう。ないからね。
小鉢がいっぱい並んでることって何の意味があるんですかって感じだと思うね。なんかわかんないけど。
少量がいっぱいあることの嬉しさを伝えたいけど、なんかその贅沢な感じというか、わかりますけどね。
だ
からこっちの人に伝えるの難しい。
そうだね。だからこっちの人の感覚ではたくさん人がいて、パーティーするときにいろんなメニューがあって、それをちょっとずつ取り分けられるっていうののイメージで、
うんうんうん、
なんかそのワンプレートに小鉢がいっぱい乗ってるっていう、あの日本の感覚はなんかちょっと違う。
うん
うんうん、まあ、韓国の定食とかもそんな感じですよね。ちっちゃい小鉢がいっぱいあってみたいな。だから結構アジア系のあれなのかもしれないですけど。そう、なんかその感覚をこう分かってもらいたくてちょっと説明して。
ねえ、
うん。まあでもなんか写真とかがやっぱすごい綺麗なとこだったから彼女も行きたいって言ってたんですけど。うんうん、そんな感じで、なんだろう、こう、カルチャルリファレンスを楽しみながら。でもやっぱりすごい日本の文化に感謝するところも多くて、やっぱ日本食とか好きな人も多いから。
うんうんうん、
あ、そう。りょうえさんと一緒に行ったお寿司屋さんに、そのラボの人たち連れてったりとかも。
ちょっと本格的な日本人の人やってるやつね。ありますね、近くに。
で、そこに行ってみんなでボルタリングを、あ、じゃあみんなでボルタリングした後寿司に行くっていうのをやって、
ヘルシーだ。
うん、楽しかったんですけど。
あそこはでもどうでした？結構その日本人好みの寿司であることは間違いないと思うけど、
そう、
外国の人が来たらどうなるのかな？
いやでもなんかみんな美味しいって言ってましたね。
うん、
うん。で、その後、その、私自分のそのボス、PI に、うんうん、なんか、進めたっていうか、なんか、みんなで今度寿司行くんだみたいな話をして、うんうん、そのラボ面で行ったから。うんうんうん、で、おすすめあるのみたいな感じで言われて。
は
い
は
い
は
い、
確かにね、日本人の。
そう、日本人だから。うん。で、あ、ここだよ、みたいな感じで進めたら、うんうん、その、私のボスが家族で行ってくれたみたいで、女性なんですけど、旦那さんとお子さんと一緒に行ってくれたみたいで、すごい気に入って、彼女、うん。で、今度、他のファカルティメンバー。
おー、すごい。確かにそういう雰囲気は、ね。
そうそうそう。だからちょっと、おしゃれなディナーにも使える
か、うんうん。一貫ずつ握ってくれるんだよね。
うん。そう、一貫ずつ握って出してくれる、うんうん、ちょっと日本の高級めなカウンターのお寿司で、うんうんうん、しかもなんか、多分結構安めで食べられるっていうのがあって。
うんうん、確かに。
で、なんか、そこに、今度はファカルティ連れてくわって言って、うんうん、で、これが成功したら今度ラボのみんなもインバイトしてあげるわ、みたいな感じで、めっちゃ輪が広がってるみたいな。私、こう、何人に勧めたんだ一体、みたいな。 これでファカルティの人たち呼んで、その人たちが行ってくれたり、うん、その人たちが誰か連れてってくれるともうね、
確かに
彼らお金もあるし。
確かに紹介して感謝されるんじゃないですか、
ね、
お店にも。
ね、そうなるといいですけど、うん、なんか、オーナーの人日本人の方で、私も一回お話ししたんですけど、すごいいい方で、うんうん、いろいろ、2個目の店舗なんです。寿司 W っていうところなんですけど、西側にも店舗があって、で東側に新しくできた店舗がすごい、うんうん、近くなんで、よく行ってるんですけど、そうそう。そんな感じで謎の広まりを見せていて、私もちょっと人に紹介するために、私今度そこ行きたいから今度そこ行こうって、みんなそこ行こうって言ってくれるから、そう、私は、うん、
しかもすごい近くだから、
そう、
ね、紹介しやすいよね。安い
私はなんか、私とそこに寿司に行きたいって言ってる友達がめっちゃ
いるっ
ていう、そう、キューが並んでるっていう状態。
ね、確かに一つ、こう、日本人だし、こう、寿司のおすすめも持っておくと便利ですよね。
うん、
ここは、あいつが勧めてたから、ちゃんとしたもの違いないって、こう、いろいろ気になる人はいるだろうし。ね、
そう、うん、その PI の人はでも感動してて、そこの寿司屋さんに、うん。
いや、本当に美味しい。
うん、で、私は、いや、でも私ニューヨークでそこしか食べたことないから、もうちょっとエクスプローしないとかな、みたいなことを、私が言ったら、うん、いや、もう他は試さなくていいわ、うん、そこが美味しいから、みたいな感じで、もう、彼女はニューヨーク長いから、まあ、他の寿司屋さんも行ったことあって、うん、その中でもあそこが一番美味しいみたいな感じ
で。僕も行ったことないけど他。でもそんな感じするもん。うん、普通に、その東京でも、なんか、
そう、東京ので、うん、なんか、この値段とクオリティでも全然納得感のある感じの。
それってすごいこと
だよね。いや、本当にすごいこと、ね。こっちだと基本的に値段は何倍になるのが、うん、
ね、
こうデフォだなんで、それで言うと、そうそうそう。しかも一個一個
それで言うと、うん、今ね、日本で、なんか、鮭とか、イクラがすごい安くて、うん、で、イクラは特に安いのかな、うん、今年は。
いいですね。
だから、つけてたんですよ。
うん、
で、美味しく使ったから、これ持っていけないかなって思って、いろいろ考えてたんですけど、
うん、
まず、こう、ね、冷やしたままっていうのは難しいし、うん、こう、なんだろう。なパックに入れて潰れちゃったら結構他の被害が大きくいいじゃないですか。その、あの種が、に、他の服とか使っちゃったら、ちょっと、こう、ね、うんうん、悲しいことになっちゃう。しかも、今回は結構ね、いろんな貴重な服を預かってきたんで。
そう、あ、そうなんですよ。昨日、開封式をやりました。
そうだね。もうスーツケース3つ分の、こう、服が、持ってきたんですけど、
そう。
ほぼ僕の服ではないですね。
そう、私が、日本の通販サイトで買ったものを日本の自宅に届けて、そう。
買った覚えのないゾゾタウンの箱とかがどんどん届いてきて。んこれは
それ
持ってこいってことだよな。
良平プライムが、うん、ムが届けてくれる。
超高級宅配品がお届けしました、ね。
ありがとうございました、本当に。それ、
冬物はね。
冬物とか、うん。多分夏来た時は、そんなに冬物持ってこれなかったのもあって、今回、りょうへいさんにいろいろ持ってきてもらって、すごいありがたかったです。はい。
あとね、いろんな日用品とかね。
うん。うん、そうそう。
コスメとか結構。
あ、コスメとかは、なんか意外と、日本にいると気づかなかったけど、これぐらいでなくなるんだな、みたいな感じたりとかしました。
ね、日本だともうね、なくなった数回はいいから、うん、あんまりその、どのぐらい周期でとかって、気づかないですよね、
うんうん。そうですね。まあ、あとその、ウェディングフォトとかも撮ろうとしてたから、
うんうん、
いや、メイクが、道具がなくなりそうなんだか、みたいな、うん。
それに必要なものが、
うん。
やっぱこっちのと違うんですか、その。
ああ、いや、こっちのもなんかもっといろいろ試したいと思ってるんですけどね。うん、やっぱなんかまあ、慣れてるのもあるし、
そうね、
まあ、あとやっぱ値段的に断然安いっていう。
ああ、そうかも確かに
コスパが全然いいんですよ、うん、こっちで買ったメイク用具とかも使ってるんですけど、うんうん、アイシャドウとかで全然いいんですけど、
うん
うんうん、気に入ったブランドとかもこっちでもできたし、
うん、
そのプチプラでね安めのやつでそういうのもあるんですけど、まあでもやっぱりなんかこう慣れてるものも欲しくなるっていう、
ね、
うん、
ね、数百円でね買えるもの
とかありますね。そうなんですよね。なんかでもメイク用具はそんな安いのもこっちでもあります。ただ、うんうん、なんだろう、まあ、普通にドル円を考えると、
ああ、まあ、そう
ね。高いみたいなのもある。
最近の情勢を考える、
うん。情勢を考えると、いや、これが100円だったら全然安いんだけど、うんうんうん、150円だと高い。
なるほどね。
いや、1ドル
の値段だね。そういうものもね。うん。そういうものもいろいろ持ってきまして。
いや、本当にありがとうございます。
いえいえいえ。
ね、なんかスープとか、
あそうだね、
納豆薬味とか。
あ、そうだね。確かに。乾物系のやつとかね。うん、
ね、いろいろと本当に持って
き
て
もらって。なかなか貴重ですから、うん、こっちでは。
なんかでも本当に何でも買えるっちゃ買えるんですよね、ニューヨークは。うん、その、Wii っていう アジア系スーパーが。
あ、通販ね。
うん。すごい便利だし、うんうん、日系のそのスーパーもいろいろ種類があって、で、それぞれ置いてるものも微妙に違ったりするから、うんうん、まあそういう意味では、その日本食めっちゃ恋しくなるっていう感じではないのかもですけど、うんうん、やっぱね、輸入で来るものって、種類はある程度限られてるし、そうですね、限られてるし、なんか、こう、新鮮なものを持ってきてもらえるって、新鮮なんかなんだろう。バラエティーがこっちにないものを持ってきてもらえるっていうのもありがたいし、うんうんうん、いや、本当に感動してました。
よかったよかった。楽しかったね、でも。
うん。
開封の儀。
楽しかったです。りょうさんもいろいろ準備するのはいろいろ面白かったです。うんうん、これ持ってくと
喜ぶかな。そうだね。確かに。熱、うん、なんか空いたところにはウェットティッシュを詰めて。
そうだね。
こっちでね、なんかなかなか貴重というか。
ね、
うん、
貴重ですね。
でももう、なんか見つかった、うん、ウェットティッシュ互換性のあるもの。
ああ、見つかった見つかった。まあ、ちょっと匂いがついてるけど。
そうだね。うん、そう、なんでなんだろうね。ね。なんかこう、純粋なアルコールティッシュみたいなのって。
ああ、そう、意外となくて、なんか匂いがついてるんですよね、うん、こっちのって。
おしぼりもないしね、そのこっちで。
うん、ああ、確かにおしぼり概念ないね。ね、
そう。
そう。確かになんか
日本のね、定食さんとかで、その、ちっちゃい袋に、白い袋に入った、
うんうんうん、
おしぼりみたいなのは、基本ないよね、
うん。そうですね。だから、うん、そういう意味では、おしぼりは常に、こう、ウェットティッシュを持参するみたいな感じになって。うん、うん。まあ、そんな感じで、結構、今回持ってきたもののおかげで、しばらくまた生きていけそうな。
そうですね。
生きていけそうな。
まあまあ、今回はね、年末までなんで、もう、うん、次の帰国、あやかさんの帰国も。
あ、そうですね。私、そうそうそう、年末にまた帰国するので、まあ、そのタイミングに。ねえ、でもなんか、7ヶ月ぶりぐらい日本に帰るのか。
う
ん、
確かに。
ね。
今度は何を持って帰るか、
計
画しなきゃ。
楽しみです。
うん、
いや、てか、普通にめっちゃ冬の日本が楽しみ。
うん、確かに、ね。家族とも会えるし。
ね、そう、うん、友達とも会えるし、すごい楽しみにしてます。まあでも全然こっちでも元気にやってるし、はい。
はい、
お互い、ね、
元気ですよということで。
元気ですよ
という皆さんに報告できたかなと思います。
はい。
はい。じゃあ、次回以降どんな話しとりますか？
なんか、
ちょっと、そのネットワークとかの勉強も、してたし、
うんうんうん、
あと、あやかさんが言ってた文字コードの話とか、
うん、
ちょっとコンピュータ科学的なことも一個話したいなと思ってるんで、
ぜひぜひ、やりましょう。それも
できたらいいなと思いますね、一緒にいる間に。
は
い、
確かに確かに。うん、あ、論文解説会どうしようかな。
あ、確かに、うん、聞きたい。
実はというか、うん、この離れてる間に、1ヶ月前ぐらいに、ようやく私の論文がアクセプトされて。
おめでとうございます。
はい。
パブリッシュされて。
パブリッシュされました。
すごい。
いやー、長かったね。
面白かったですよ。
あ、そうです
か。まだ全部は読んでないけど。
そう、でもなんか、りょうさんがわざわざ印刷して読んでくれてるのを見て、ちょっと嬉しかったです、
う
ん。
そう、会社のプリンターちょっとね、勝手に借りて印刷して読んでたら、同僚に何読んでんのって言われて。
うん、
ちょっと。かっこよく違う。論文だよ。妻のね。ちょっと自慢しました。
ちょっと恥ずかしいね。ありがとう。
内容は、内容どんなのって言われて。みたいな。
じゃあちょっと同僚の方に解説できるように私は解説しようかな。
うんね、確かに、
うん。
いや、それ楽しみ、うん。
うん。確かに。なんかそう、論文を一応発表させてもらって、で、その時は、ハエのドーパミンの論文を書いてたんですけど、今はまた全然違うフィールドで研究してて、でそっちでももう論文書いたりとかしてるので、はい、それも、公開されたら話せたらな、というふうに思います。
ね、うん、
はい。
じゃあまあそんな感じで、
うん。
また、定期的な更新を再開
して。そうですね。はい、まあ、これからもこうやって休み休みになったりとかはするかもしれないんですが、
ね、うんうん、
まあ、やっぱりね、お互い仕事があったり、移動が、その、国間の移動があったりとかで、うん。まあでもその、離れてる間も一応、ちゃんとね、ここは会話はしてた、ね。会話がなくなってたわけでは。
しばらく更新なかったんで、もしかしたら。大丈夫かなって思われてるかもしれないですけど、
う
ん、
それは全然大丈夫です。遠距離によってこうね、なんか険悪になってないかと、うん、
それは大丈夫です、
うん、
はい、
まあまあ、仲良く元気に、
うんうん、
それぞれ日本とアメリカを楽しんでますということで、はい、これからね、うん、
これからまたこっちでリスナー増えました。
あ、っていうか、そう、この前私、その日本人の、その神経科学をやってる、そのニューヨーク在住の人、うんうん、なんかコロンビアとか NYU 含めいろんな大学から集まったそういう、なんだろう、ご飯会みたいなのに行って、で、 ニューヨークにツルトンタンあるんですよ。で、
うどん屋さんですよね。
うどん屋さん。
東京とか。
で、食べ放題とかあるんですよ。
ツルトンタンは東京のになくないそれ。
ああ、多分ないと思う。どうなんだろう。私、
ちょっと違う業態で。
東京でツルトンタン行ったことないんじゃないかな。名前は聞いたことあるけど。で、そこで、こう、鍋、まあ、うどんが締めになる、うんうん、鍋とかをやることができるわけですよ。はいはいはい、で、そういう会があって、行ったら、うんうん、なんか、思った以上に結構聞いてくださってて、もちろん、その、新規学系の、そうそうそう、ポッドキャスト聞いてますって、うんうん、多分、何、4、5人ぐらいもっとかな、うんうんうん、声かけてもらって、あ、すごい本物だ、みたいな感じで言ってもらって、すごいな、こっちが、なんか、恐縮ですって感じだったんですけど、もちろんなんか、もう、新規学のコミュニティって、本当にすごい割合で皆さんニューロレディを聞いてるんですよ。
ああ、確かに。まあ、いや、あれは自分の業界にあ
ったら。業界内視聴率みたいな。本当に何パーセントが聞いてるのかもうね、わかんないぐらい、うん。もうみんな聞いてるから。
ね。
基本的に、まあ、ニューロレディさんがもう、うちの業界ではすごいんですけど、うんうんうん、まあでも、こう私たちはそこまで神経科学の話実はしないんだけど。
あんまり実はしない。
あんまり実はしないんだけど、まあでもなんかね、ついでみたいな感じで聞いてるから。
なるほどね。
うん。なんか結構聞いてくださってる方もいて、すごい嬉しかったです。うんうん、ステッカー持っていけばよかったなと思いました。
ああ、確かに。いや、嬉しいですね。
うん。
嬉しいけど、ちょっと緊張するな。
ね。で、なんか、あとは、その、こっちに来て会った友達とかで、あ、なんか、会う前に聞いたよとか言ってくれる子とかもいて、そう、すごいありがたいんですけど、うん、だからリスナーもしかしたらちょっとアメリカで増えたかもしれない。うん、
アメリカ率が上がってるかもしれないですね。
うん、ちょっと頑張っていきたい。
そうだね。
所存。ね、でもこうやって聞いてくれてる方がいるんだなと思うと、これからも、まあ、
ね、嬉しいですね。
なんていうか、あんま頻度は高くないかもですが、うんうん、細々と続けられたらいいなと思ってます。はい。はい。
じゃあ、こんな感じで次回また聞いてください。さよなら。
さよなら。